ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそ。ということで、今回は、中田美穂さんです。先週末行われました、24時間走の世界選手権で、チャンピオン、世界チャンピオンとなられたばかりでなく、世界新記録も更新という、本当に素晴らしい結果となりました。今日はぜひ中田さんにそのお話をですね、伺おうと思ってお願いしております。中田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回、私ちょっとお話ししたのをいつだったか、こう、さっき調べてたんですけども、ちょうど2年半前ですかね、2021年の5月にお話しさせていただいてたんですけども、今回はそれ以来の、なんですけども、さらにその時にも増して素晴らしい話題ということで、はい、私もちょっと、ワクワクしてるんですけれども、レースを終えられて、今、もうね、ちょっと少し時間が経って帰国もされたわけなんですけれども、いかがですか？ちょっとこの興奮冷めやられるところというか、こうやっぱ周り、こうね、素晴らしい結果だったと思うんですけれども、振り返ってみて、今もやっぱり、この、なんていうんですかね、こう満足感というか、やっぱ充実した、こうやっぱり、こう今気持ちでいらっしゃいますか？どんな感じでいらっしゃいますか？今、こう、レースを終えた後の気持ちとしては
。そうですね。いろんな方から、日本だけじゃなくて、世界中の方から SNS とかでお祝いのメッセージもらったりして、実感は徐々に湧いてはきつつも、あと昨日、練習会のメンバーとかにもお祝いしてもらって、で、いうのもあるんですけど、実際は、月曜日帰国して火曜、水曜、木曜と仕事行ってて、ちょっと今日も8時半ぐらいまで仕事してたので仕事で泣きそうな感じ忙しくて泣きそうな感じです。
すごいことでも、冷静に考えるとね、24時間走ってそれで帰国して翌日からお仕事、公務員、事務系の公務員でいらっしゃると伺ってますけれども、はい、だからその特にスポーツに関わりのある公務員ということでもなくて、本当に
事務系
のお仕事をされながらのこの活躍ということなので、そこも、その人が世界記録更新してしたということもね、これもすごいことっていうか、考えるとね、ちょっとこう、不思議なくらいだと思うんですけれども、うん。ちょっとこの、レースのね、こう、ちょっと振り返りというか、聞かせていただければと思うんですけれども、ちょっといろいろね、あると思うんですけど、やっぱなんといっても、この世界記録を更新したっていうことの凄さなんですけれども、
はい、
しかもその、中田さんが今回が270キロと362メートルという記録なんですけども、これが、これまでの2019年のカミラ・ヘロンの世界記録ですね。270キロと116メートル。わずか246メートル上回ってということなんで、ほんの1、2分ぐらいで走れてしまう、1分半とかそれぐらいで走れる距離でこう上回ったっていうところ、すごいドラマチックだったと思うんですけれども、
はい、
これはやっぱりなんか、ちょっと SNS とかでも、ね、書かれてましたけれども、どうだったんですか？やっぱりこうかなり意識はされていたっていうことなんでしょうか？あるいはどの辺から世界記録っていうことをこのレースの中では意識されるようになったんですか？
最後の13分間ぐらいです。
最後の13分
はい。ラスト1周 2.2 キロ全力で行けって言われて、日本チームに。
うん。
何のこっちゃと思ったんですけど、記録いけるぞって言われて、やっと気づいたって、そこからダッシュして、ギリギリ超えたっていう、もう、ドタバタ劇のような感じでしたね。
なるほど。
はい。
それにしても、270キロ超えっていうのは相当な記録っていうか、そんな人、なんか女子選手では、ほとんどいない、ほとんどっていうか、今までいないわけなんで、今日はかなりいいなっていうのは、あったわけですよね。
そうですね。でも、気候的に、すごく悪かったわけじゃないんですけれども、体調崩す方も多いような、ちょっと微妙な、天気でもあったので。そうですね。雨が、降ったり止んだり、で、風が基本的にずっと強く吹いている感じだったので、はい。いつかは 出せる、まあ出したい記録ではあったんですけど、今日じゃないなっていうのは自分の中で最初からあってなんとなく、はい。まあ勝負に徹して優勝はしたいなっていうところはあったので、記録というより、まあ世界選手権なんで順位を意識して走った感じでした。
なるほど。こう、まあ、けどそれでも女子選手としてはもうダントツでリードされたし、前を走ってる男子選手っていう、まあ周回レースだからあまり、こう、誰が先頭とかっていう意識し、あまり、こう、ね、また普通のレースとは違うのかもしれないですけれども、やっぱりこの、相当、自分のタイム今日は抜群にいいなっていう感じは、されてましたか。なんかそういう厳しいコンディションではあったけれども、
はい、
なんかやっぱ今日はなんか調子がいいんだなっていうのは、やっぱりこれレースの前からかなりこれぐらい今日は出せそうっていうような手ごこうなんか予感っていうのはあったりしたんでしょうか。
あ、全くなかったですね。半分の12時間の記録が、うん、ちょうど1年前に同じ台湾の東吾大学で出した。
はい。
時、走った時よりも 2.5 キロ少ないって途中で12時間の通過少ないぞって言われて、
そうなんですね。
まあ、トンゴの方が飛ばしすぎただけなんですけれども、うんうんうん、あ、そっか、じゃああんまり良くないんだと思いながら走ってたので、あんまり感じてはなかったです。はい。
じゃあ、本当に、こう、ペース上げていくぞとかっていうのは、こう、気負いみたいなものはなかったということですかね。
そうですね。まあ、序盤からトップだったって結構書かれたりもするんですけど、本当の序盤とかは、うん、それこそヘロンさんとか、
うん、
フィンランドの選手とか、
うん、
はい、ノルウェーの選手とか、結構4番手になったり、最初、1番手に前出ちゃったりみたいな感じで、はい、強い選手と、こう、抜きつ抜かれつみたいな感じだったので、もう胸を借りるつもりで楽しんで走った記憶はあります。
そうなんですね。けどまあその最後やっぱりこういうウルトラディスタンスやっぱ後半が、ね、大事なレースだと思うんですけども、やっぱそこまで持ちこたえられたのは、はい、今回は、まあ、ジェフ選手は中田さんに絞られたというかでことだったわけで、ここは、ね、すごいことだと思います。うん、このレースを終え、まあ、しかもですね、僕思うのは、こう、普通のいろんな、まあ、世界、これまでの世界記録、男子の記録とかでも、まあ、ソロキンとかも、まあ、この世界選手権じゃない、こう、いろんなレースで、こう、記録を出したりとかっていうこともあったと思うんですけども、やっぱりなんといっても、この IU の主管する、この世界選手権っていうのは、やっぱこう、みんなが注目して、その関係者も、同じ一つの会場に集まってこうやるレースなので、やっぱ注目度が高いし、やっぱ一つ格上ということもあると思うんですけど、そのレースでこういう素晴らしい結果出せたっていうのが、なんていうのか、勝負強いということなんでしょうかね。これ100ね、24時間走もまだこれで3回目とか4回目とか、
4回目とかでした。
4回目ですかね、
はいはい、
ですもんね。まあそういう意味ではこうまだそんなに世界の選手、ね、が中さんが優勝するかもっていう予想をしてた人は少なかったと思うので、そういう中で、ね、のこの結果が非常に痛快だと思うんですけれども、レース後とかはやっぱりいろんな、なんか、ね、先ほどもこう、お祝いの言葉とかあったということでしたけれども、やっぱこう、なんか、いろいろ人から声かけられたりとか、なんかいろんな出会いとかあったりしたんでしょうか。なんかその辺のエピソードを聞かせていただけたらと思って。
そうですね。24時間の最後のバーンっていう音が鳴った後、本当は倒れ込みたいというか、道路に横になりたいところだったんですけど、いろんな人から写真をありがたいんですけど、はい。せがばれてというか、はい。なのでずっと座れないまま、はい。何分間か経ったまま過ごしました。
そうですよね。やっぱそのあたりが、やっぱ世界の頂点に立ったなっていう、こう実感、まだそこの終わったばっかりだとちょっと早かったのかもしれませんけれど、やっぱまあ表彰式だとか、はい、そういうセレモニーとかもあると、
はい、
やっぱこう頂点に立ったなっていう実感されましたか、そういう。やっぱり時間が少しずつ経つにつれて。
そうですね。まあ、実 そんなにちょこっと超えただけ、といえばだけなんで、あんまり、はい、ないんですけど、まあ、今回本当に、まあ、場所も台湾ということで、去年行ったことによって、私のこと知っててくれたりとか、友達になった方とか多くって、
はい、
ね、はい、あと、やっぱり、2位の方と距離がだいぶ空いてたので、会場全体がもう、私のこと、もう、残り2時間ぐらいから優勝する、は結構わかるぐらいの距離離れてたので、もう会場全体が私の記録を後押ししてるというか、もう、うん、ゴーゴージャパンゴーゴーミホーみたいな感じで、もう最後の30分間なんてもうテント、いろんな国のテントから私のことを応援してくれる声ばかりで、うんうん、もう盛り上がる声に 押されたというか、はい、うん、
いや素晴らしいですね。やっぱちょっと、私もちょっと現場に来てみたかったというか、
そう、すごくいい雰囲気というか、うん、もう温かかったです、ラストは本当に、はい、
うん、いやもちろんその、ね、大会の雰囲気、選手の皆さん、大会の皆さんが、ね、そういう雰囲気を作られてはいるわけですけど、やっぱりそのきっかけを作ったのは、ね、この中田さんのこのパフォーマンス、素晴らしいパフォーマンスだったわけで、いや、まあこう大げさかもしれませんけど、やっぱりこう、少なくとも日本のアスリートの中で、このアウルトラマラソンのアスリートの中で、本当に、なんか歴史に残る、こうか、一シーンだったんじゃないかと思ったんですけれども。
はい、
うん、ちょっとこう話少し遡ってなんですけれども、まあ中田さんといえば、まあ、この、前回お話しした時も、ね、ジャパントロフィー、2021年のジャパントロフィーだったりとか、川の道とか、こう立て続けに春の200キロとか、そういうレースを、もう総合優勝されたりとかっていうようなことがあって、はい、ちょっとこれ大変な、すごい活躍だと思って、こう、お話しさせ、聞かせていただいたことがあるんですけど、はい、まあ、その後も、旺盛にレースを走られていますよね。怪我ってちょっとこう、少し、こう治療を優先してるとかっておっしゃってたのは、今年夏ぐらいでしたですかね。
そうですね、長いの初めて、定期的に怪我してるんで、どの怪我だかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、
うん、
はい、
なるほど、いや、なんかそうですよね、そういう意味では、怪我との戦いっていうことも、中田さんにとってはこう一つこう大事というか、まあ、こう自分のパフォーマンスをこう発揮する上で、大きいテーマなんじゃないのかなと思うんですけれども、そういう意味では今回はどうだったんでしょうか。あんまりそこは不安なく走れたということなんでしょうか。
そうですね、ちょっと画測の痛みはずっと持ってて、何ヶ月か前から、
うん、
はい、ただテーピングすると割とそこまで強い痛みなく走れたので、あんまり足は不安ではなかったです、うん、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
うん、そうするとまあ、こう、いつの経験から言った話なんだけど、やっぱこう、やってこう、自分の体の、何て言うんですか、薬というか、そういう怪我を売り過ごしながらも、なんて、こう、走り続けるような、なんか、経験が、こう、積み重なってるっていうことか、そういうことが分かるようになってきてるっていうことなんでしょうかね。
そうですね。まあ、そんなに痛みを出さないような走り方というか、24時間走だと特にそこまで大きなダイナミックな動きはいらないので、はい。自分が走りやすいような省エネ走法をより身につけてるのかなとは思います。
なるほど。そういう意味では、こう4回目、まあ回数、まあ、多分他のね、エリート選手の中、でもまだ中田さんがこうこの24時間走という意味では、ね、こうまだ回数としてはこうまだは少ない方の人なのかな、選手なのかなと思うんですけれども、やっぱこう少しずつコツっていうのか、なんかノウハウっていうか、こうは経験値が後押ししてくれた部分も、ラーニングカーブが上がってるっていうような感じも あるんですか。
そうですね。でも、今回、まあ、経験値でうまく走れたか分かんないんですけど、
うん、
結構冷静に いろいろ見極められたかなとは今回は思いました。あまり気負いせず。やっぱり、まあ、台湾という土地柄もあったのかもしれないんですけど、本当に。はい。
うん、
最初から、折り返しがあるコースなんで、なんてでしょう、後ろとの差とか、みんながどのような様子だって何度も見れるので、うんうん、
なるほど。
ちょっと、まあ、それこそヘロンさんとか、いろんな方の走り方とか、状況を結構、うんうん、結構見てましたね。はい。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。あ、そうすると、まあ、ちょっと自分と比べて、あ、こういう走り方もあるんだなとか、
はい、
もしかしたらちょっと早すぎるんじゃないかなとか、
あ、そう、そんな感じです。
無理がある、はい、無理があるのかもしれない、私の方が余裕があるかもなとかっていうようなことも。
とか、そうですね、はい、一緒に走った時間もあったんですけど、ちょこっとだけ。
うんうん、
でもちょっとリズムが合わなくて、うん、はい、離れてとか、はい。
なるほどね、こう、そうか、そういう意味でも、まあ、回数、こう、経験を重ねるにつれて、こう、より強いウルトラランナーになられたということが今回の成功にもつながったということになるんでしょうかね。うん、ちょっとこう、なんていうんですかね、こう市民ランナー的な視点からは、こう補給とか、あるいはこうなんか、夜のこう気候、なんていうんですかね、日中と夜と、まあ、今回ちょっとこう、そんな日中気温が上がったわけではなかったのかもしれないですけど、そういう、なんていうんですかね、こう装備とかそういうことの工夫とかってなんか高田さんどういうふうにされてるのかなって気になるところなんですけれども、その辺はなんか今回こう成功したなんか準備というかなんかそういうことはあったりするんですか。あんまりそういうところはもう安定してるんですか、準備とかこう食べるものとか。
そうですね、私だけじゃなくて今回やっぱり台湾だから暑いんじゃないかって暑さ対策を持ってった方のが多分多くて、うん、私もヒアタオルとか持ってっちゃったのに、はい、うん、なのででも反対に寒かったんですけど、まあでもシェル1枚半袖に、うん、はい、まあインナーは着て、あとアームつけて、うん、でシェル1枚ぐらいでは済むぐらいの気候だったので、ウェア特段普通通りのもので行ったんですね、
うん、
はい、
うん、
で補給の方はやっぱり風が強かったからなのかはちょっと分かってないんですけど、いつもより異様にお腹が空いてしまって、いいことなんですけど、うん、胃が動いてるってことで、
はい、
増水、そのお湯で溶かすタイプの、はい、はい、を 2回食べてもお腹空いて、バナナ2本食べて、そうめんは何回くださいって止まって食べたかわからないぐらい常にちょっと走ってお腹空いたって騒いでっていう感じでしたね、
うん、
はい、
うーん、じゃあこう体がうまく動いてるというか、
はい、
まあ、そうですね、そういういい傾向だということだと思うんですけど、けどちょっと面白いなと思ったのは、はい、まあやっぱエリート選手というか、こうトップクラス、世界トップクラスを走るような選手ということで言うと、ウルトラランナーといえども、やっぱりこの、なんていうんですか、エナジージェルみたいな、
はいはい、
効率重視みたいな感じで、こう普通のリアルな、リアルフードっていうのか、
はい、
まあお米とか、そういうそうめんとかっていうのは、割とこうサブというか、はい、まあお楽しみみたいな感じで、
はいはい、
こうちょっと食べるみたいな感じの人が多いのかなと思ったんですけど、高田さんの場合は、こう積極的になんか、普段食べられてるものを取り入れるという感じなんですか？
そうですね。本当はまあ、ジェルだけでいければ、もう本当20個ぐらいジェル持ってったぐらい持ってったんですけど、
うん、
多分最初の5個ぐらいしか食べなくて。
あ、そうなんですね。
はい。すぐ、増水の前は自分で朝、大会前にちっちゃく丸めたおにぎり、
うん、
おコアのおにぎり。
うん、
すぐジェルからおにぎりくださいになって、それ終わったら雑炊でみたいな、
なるほど、
食べ尽くしました、
うん。リアルフード派ということなんですね。
そうですね。お米がやっぱ好きなので、はい。
トレーニングに関する話も多分いろんな方がこうね、すごく聞かれるとは思うんですけれども、はい、改めてちょっと私も気になるんですけれども、こう、例えば24時間走に向けてのトレーニング、まあ、中田さんの場合いろんな24時間走も今年だけでも3回ぐらいもうすでに3回目とかそんな感じじゃないかと思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
なんかでトレーニングのサイクルみたいなものとかは考えてらっしゃるんでしょうか。例えば今回であれば、例えば今シーズンは多分今回のこの11月12月の世界選手権は大きな なんていうか、山場というか、ピークを持っていきたいような大会だったんじゃないかと思うんですけれども、どんな、こう、トレーニング、組み立てみたいなことを意識されてるんでしょうか、あるいはそういうことはあえて考えないっていうことなんでしょうか、どう考えてらっしゃいますか。
そうですね。トレーニングっていう呼びよりは、はい、11月頭に、夜間走というか、夜ゼロ時スタートで、箱根の、峠の方を、70キロかな、ぐらい夜通し走ったりだとか、その翌週も、そうですね、基本11月はそれ以外応援ランというか、知り合いが出てる大会に、はい、巡って、はい、はい、はい。それで、まあ、70キロとか、はい、80キロとか、長い距離を、まあ、遊びながらというか、はい、走ってた感じで。
応援ランというのは、こう、はい、応援、まあ、ちょっと少し並走したりとか、あるいは、エイドの間をこう先回りして応援したりとか、そういうようなイメージなんですか。自分もこう、70キロとかを走りながら応援する。
そうですね、ちょっと移動して、はい、何箇所か、うん、はい。
なるほど。
はい。
そうですね。そうすると、まあ、こう、自分、こう、なんか目的を持って、トレーニングだけをガチガチにこう組み立てるというよりは、そういういろんなイベントとか、そういうものをうまく、こう、きっかけにして、
はい、
走るチャンスを作るというようなこととかなのかな。こう、やっぱ、夜間走とかも、なんかやっぱり仲間と一緒に走られたり
する
ん
ですよね。そうです、そうです。はい、はい。
そうですよね。うん。そうですよね。うん。そうか、そういう、まあ、そのあたりが、
そうですね。
あんまり一人でストイックに追い込まないっていうあたりが、中田さん流の、こう、トレーニングの仕方っていうことになるんでしょうかね。
そうですね。海外の方からも、どういう練習してるのって聞かれたんですけど、うん、主にパンランだよって言って、パン食べに行くのに走って遊んでるだけだよって言ったら驚かれました。
なるほどね。まあそういう話ありますよね、はい。
走ってるんじゃなくて遊んでるんだよって、そう。
人気のパン、あ、そうか。中田さんはパン好きなんていらっしゃるんでしたっけ。
あ、そうですね。お米も好きなんですけど、まあ炭水化物好きなんですけど、はい。
まあ、はい、なんていうか、素敵なパン屋さんを巡る、を通りかかると、ちょっと覗いてなんか買わずにはいられないみたいな感じの人います。
そうですね。
私もそれ分かる気がしますけど。はい、なるほど、うん。なるほどね。やっぱり、まあもちろん、相当なボリュームというか、ね、客観的に見れば、相当なボリュームだったり、こう、クオリティ質の高い、長いものだったりね、やっぱり時にはこう、スピードもあったりというような練習になってるんじゃないかと思いますけども。そう、スピード練習みたいなこともされたりすることあるんですか？ちょっと今自分で言ってて思ったんですけど。
そうですね。基本的に、ちょっと11月はレース、割と直前は体調も崩しちゃって、あまりやれなかったんですけど、一番大事な時に。でもそれ以前は、毎週水曜日はトラック行って、うん、はい、走ってますね、うん。はい。
なるほど。
はい。
あ、それはそういう、まあ、トラックでなんかインターバルとか そういうようなイメージみたいな、
こう、そうですね、ペース走とか、
ペース走みたいな、
はい、
なるほど、
はい、
うんうん、やっぱりそういうことも強さの秘訣になっているということですかね。
そうですね、嫌いなんですけど、終わった後みんなで、うん、コンビニの前でビールを一杯飲むために行ってるだけです、はい、
あ、けどそれもやっぱりそういう練習会というか、それはな、
で、そうですね。はい。
そういうチームで、の、こう、みんなで集まって、そういうスピードを、こう、強化、ポイント練習みたいなことを、
はい。
参加してらっしゃるということなんですね。
はい、そうです、うん。はい。
なるほど。やっぱそのあたりもね、こう、ストイック、ね、一人だけじゃなくてっていうところが、みんなと一緒に練習の場に参加するっていうのがね、こう、強み、なのかなという、そこもね、
そうですね、一人じゃ絶対やらないです、うん、はい。
そのあたりでちょっとね、こう少し時間もあと残りわずかですけども、ちょっとここは追加がおうと思ったのが、その中田さんの、はい、まあ、モチベーションっていうんですかね、まあ、ちょっとこう抽象的な話になるんですけれども、やっぱこれだ、まあ、ウルトラランナーってこうなんていうか、たくさん毎週のようにレース参加する人って、まあ、少なくないとは思うんですけれども、 まあ、中津さんの場合も、まあ、もちろん時期によってこうたくさんレース出たり少し仕替えたりということあると思うんですけれども、けど相当なやっぱり量のレース出てらっしゃるし、レースじゃない時も応援ランみたいな形で結構長く走ってらっしゃるようなことだと思うんですね、はい、あるいはこういろんなああいうなんていうんですかね、いろんなリザルトのまとめサイトとかに出てこないようなこうプライベートななんかイベントみたいなこととか、
はい、
で走ってらっしゃるとかとかもあるんで、相当な距離を毎週末なんか走られてるような感じじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
それはやっぱりどういうところにこう、いや、モチベーションが切れたりしないのかなというか、やっぱそれはなんか自分ではどういうふうに思われますか？なんかこう、何、やっぱこう、記録を作るためにとか、レースで優勝するためにっていうことももちろんあるんだとは思うんですけれども、ご自分の中でこれだけたくさんのレースを走ったりとかされるっていうのは、こう、何がその動機になってるというふうに自分ではお感じになりますか？
そうですね。多分、まあ、純粋に走るのが好きってことと、それをやってるラン仲間が好きっていうだけですかね。うん、その、出てる大会も、そのな、ね、知ってる方がたくさん出るとか、その主催者も、うん、すごい、よくしてくださる方とか、そういった、うん、はい、好きな主催者さんとか、そういったのに、を選んで出てるので、はい、やっぱり人っていうところで、うん、なんだろう、走るモチベーションとか、優勝するためってよりは、うん、遊ぶ感覚で出てる感じはありますね。そう、特段、そう、出ることに対して、出る前は急にナーバスになったりするんですけど、エントリーする時点では遊びに出かけるような感覚でエントリーしてますね。
そうですね。まあ、ちょっと今回改めてインタビューの前に、Facebook とかもね、見せていただいたんですけれども、はい、やっぱなんか、なんていうんですかね、こう、市民ランナー感覚に近いっていう変な言い方ですけど、
はい、
やっぱなんかこう、はい、楽しみ、走りに行くのが楽しみというか、なんかそこでみんなでなんか食べたりとか話したりするのが、こう、楽しみっていうような感じがすごくするなと思ったんですよね。はい、だから、まあ、普通の、まあ、私たちみたいな、こう、一般ランナーみたいな、こう、感覚を、なんか、良くも悪くも、こう、なんか、良く悪くはない、よく、いい意味で、こう、なんか、持ち続けてらっしゃるというところが、それでありながら、今回のような、すごい結果が生まれたというところが、なんか、すごく新鮮というか、ギャップっていうか、そこは、こう、中津さんの、こう、個性なんだな、と、改めて、私は思ったのですけどもね。うん、まあけどそう言っても今回のこの世界選手権での金メダル優勝、そして世界新記録ホルダーとなったっていうところは一つなんかアスリートのなんていうかキャリアとしては一つの頂点だを極めたとも言えると思うんですけれども、
はい、
まあ、これから先も自分のなんか走り方、走ることへのこう、向き合い方とか、なんかこう、少しこう、変わるというか、ちょっとこう、もう少しスローダウンしようとか、なんかそんなこと考えたりされますか？あんまりそういうこと関係ない？今回のこう、結果は。
そうですね。今回は割と疲れたというか、最後自分の気持ちで頑張ったというよりは、みんなの声で頑張ったというか、勝手に足が、動かされただけだったので、結構気持ち的にはだいぶ疲れた感があるので、ちょっと一休みはしたいなと思うんですけど、はい。もし次頑張る機会があるとしたら、こんななんかドタバタ劇で記録更新するんではなくて、ちゃんと狙うぞっていう自分の意思を持った上で挑戦したいなとは、いつか思えたらいいなと思います。はい。
まあ、ちょっとこう、私の方でちょっとひねって解釈するなら、
はい、
もうこう、だんだん整えれば、さらにもっと上の記録というか、まあ24時間でしたけど、それ以外のね、200キロとか、あるいは100キロとか、そういうところでも、もう、こう、素晴らしい結果がもっと出せるんじゃないかっていうような、そういう気持ちも持ってらっしゃるという。
そうですね、自分に期待を込めて、はい。
うん、まだまだ 伸びしろというか、まだまだいけるっていうような気持ち持ってらっしゃるということですね。
はい。
例えば、具体的に例えばこんなレース考えてらっしゃるとかってあるんでしょうか。例えば、まあこういう、海外、まあこの、今シーズンからちょうど日本でのことに関して言えば、今年の5月ぐらいから海外に行く、なんていうんですかね。いろんな規制とか、コロナのよるその生きにくさっていうのはなくなってきて、
はい、
例えば海外のレースだと、こう、スパルタスロンとか、あるいはこう、バッドボーダーとか、こう、世界的に、なんていうか、かなり人気のイベントとかありますけれども、なんかそういうものに出てみたいなとかっていうようなことを考えたりされますか？世界のレース走ってみたいというふうに考えたりされることありますか？
そうですね。いいよとお勧めされることあるんですけど、年間早々何本も海外に行けないので、
うん、
はい。なんとか選手権に行ってくるって言った方が休みも取りやすいので、はい。なので、今はこういった、まあ、オフィシャルなというか、こう、世界選手権の休みを年に、ね、1、2回取るので精一杯かなと思います。はい。
そうなんですね。まあ、けど、ね、職場の皆さんもいろいろ大変かと思いますが、ぜひ、こう、応援していただければ、ね、いいですよね。
はい。
はい。わかりました。これ、もう12月で、ね、今年もあとわずかですけど、
はい、
また、今週末とか、あるいは来週末とか、どちらかで走られたりするんですか？
何にも決めてないです。
決めてないですか？さすがに。ちょっとよく休んでということですか？
はい。
わかりました。了解です。まあ、ね、こう、大きな記録を成し遂げたけれども、まだまだ、こうね、できることがきっとあるっていう、ね、ことで、目標、高い目標もこれからも高上げていかれるというふうに、私はちょっとね、お聞きしましたので、これからも、はい、中田さんのパフォーマンス、ウルトラランナーとしてのパフォーマンス、期待していきたい、ね、注目していきたいと思います。はい。中田美穂さんでした。まずはよく休まれて、疲れを、こうね、抜いて、また新しい目標に向かっていただければと思います。中田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。